77.1
さあ、時刻は夜9時になりました。金曜日の夜、皆さんいかがお過ごしでしょうか。長崎市梶屋町農家バーなやからお送りしますなやラジオ、皆さんどうぞ30分間最後までお付き合いください。それではなやラジオスタートです。はい、改めましてこんばんは、農家バーなやの淵上啓樹と
メンタルコーチの梅野奈美です。
はい、というわけで、はい、奈美さんやってまいりましたよ。
はい、はい、
今日は4月23日23日、はい、うん、ですね。
早い、
はい、早いですね。
早いですね。
はい、4月もね、もう結構後半になってきたんですけど、
うんうんうん、
奈美さん、
はい
はい、もうここ当店農家バーないのはですね、
はい、
いろんなお仕事の方がいらっしゃるんですけど、
そうらしいですね、
はい、うん、先日はですね、農林水産省の職員さんが来てくださったんですよ。
あ、そうですか。
はい、
いよいよ。
あ、そうなんですよ、
うんうんうんうん、
はい、で来てくださって、
はい、
でまあね、お仕事の話を聞かせてくれたりとかいろいろしたんですけど、
はいはい、
まあ、私常日頃ね思ってることでもありますし、
うん、
であと、まあ、ラジオでもよく言うんですけど、
はい、
農業を、ね、テーマにしたなやラジオですけど、はい、まあ、農業を、
うん、
支えている人たちって、ね、いっぱいいますよね。
多くの方いらっしゃいますよね。
はい、
うん、
で、まあ、支えているのは、うん、農家だけじゃなくて、
はい、
まあ、機械メーカーさんでしたり、
はい、
流通業でしたり、
はい、
化学メーカーでしたり、
はい、
まあ、あとは、まあ、農協とか JA ですね、
はい、
の職員さんでしたり、
ね、
あと、はい、で、あと、もうね、農林水産省の人たちの仕事もものすごく大事だなという、支えてるんだなということをね、
うん、
もう私もいろいろ実感するんですよ。
なるほど。
はい、うん、なのでね、もう先日来てくださったね、
はい、
職員さんのお話もね、こう聞きながらね、
はい、
あ、すごいな、こういう人たちのおかげで農業を支えられてるんだなというのをね、
うん、
先日実感したわけなんですね。
なるほどですね。
はい、
うん、
まあ、その人は水産担当でしたけどね。
あ、そうなんです、はい、あ、そうですね、
はい、うん、そうなんですよ。
あ、そっかそっか、
はい、農業だけじゃなくて。
なるほど、
はい、ね、うん、なんですけど、まあ、多分ね、私は全然詳しくはないんですけど、うん、
はい、
漁業も多分そうなんじゃないかなと思ったんですね。
いや、同じですよ。
同じですよね。
漁業界も
そうですよね、はい、そう、漁師さんはもちろんのこと、
うん、
はい、なんでしょう、
うん、
船を作る人とかもそうですよね。
そうですね。
はい、で、うん、船の、ね、設備を作る人とか、
はい、
魚群探知機を作る人とか、
すごいですよね、考えたら。
そうですよね。そういう人たちに支えられてるのかなっていうふうに思ったところでしたね。うんうんうん、
ですね。
はい、
はい、
うん、ね、その人からは漁師バーなやを2号店で作らないかって言われて、
漁師バーなや忙しいですね。
漁師バーはね、うん、で漁師バーですかみたいな感じで話したんですけど、
うん、今度水槽かなんか入れます
ですよね、
はい、
うん、ね、うちは農産物のね、
うん、
果実酒ですけど、漁師バーだったら何でしょうね。
何ですかね、昆布とか、昆布とか卵
魚卵ですか。
魚卵、
明太子とか。
そう、あんまり飲みたくないかな。
か、ね、
うん、
まあ、でもヒレ酒とかが美味しいから。
あ、そうですね、
ヒレの果実酒、もうもはや果実でも何でもないですけど、う
ん、ですね、今思いついたんですけど、なんかその、なんでしょう、あごだしのアルコール編ってどんなんですかね、
はい、なんか飲んでみたい気持ちになってきましたよ
なんかね、温かくて、
そうそうそう、
うん、
ホットでね、
ホットで、もちろんです、
でそう、うん、なんかね、スープを飲んでるのかお酒を飲んでるのかもう
ちょっと分から
なくて、脳がついていけないって。
そうそうそうそうそうそうそう、混乱。
それも当店のしいたけ酒ですらもこう皆さん混乱してるんで。
うんうんうん、うん、
これ何だし、お酒、あ、なんか美味しいけどどっちか分からないって言いながら飲んでるんで。
いいじゃないですかそれ。
なんでヒレもいけるかも。
ああ。なるほどね。あごだしもぜひ入れてください。
あ、そうですね。あごだしもね、いけるかもしれない。いりこだしも、
うんうん、
かつおだしもいけるかもしれませんよ。
いいと思いますね。
ホタテ貝柱とかもいけるかもしれませんね。
美味しそう。
なんか、
美味しそう。
ちょっと漁師バーやってみたくなったんですけど。
応援いたします。はい。
はい、忙しくなりそうですね。
はい。
はい。まあなんですけど、まあね、はい、ナエラジオでは、まあね、もともと農産物に立ち返って、うん、
はい、
今日は今が旬の野菜をテーマにお送りしたいと思います。
うん、はい。
はい。今日のテーマ、豆。
豆。
ですね、はい、農家バーなやのなやラジオ、まあ、豆ってね ちょっと今回大雑把な括りにしたんですけど、
はい、
今までねテーマで、うん、インゲン豆とかやったりしたんですけど、
うん、
今日はちょっと大雑把な括りでいきたいと思います。
大雑把、
はい、豆類ですね。
豆類、
はい、というのも
広域ですね今日は。
はい、そうなんです、
はい、
今日はちょっと広域なんですけど、うん、というのもね、うん、今豆が美味しい季節なんですよ。
ですね、
はい、
うんうんうん、
で豆美味しいでしょ、うん、でこれから、はい、うん、ね、出始めたけど、
うん、
はい、まあまあ、いろんな豆がね今美味しいですし、うん、これからいろいろ出てくるんですよね。
そうですね、
はい、
うん、
まあね、どんな豆があるかというと、
はい、
はい、まあ、いろいろありますよね、
はい、はい、ありますね、
まあ、スナックエンドウ、うん、別名スナップエンドウですね、
うんうん、美味しい、
美味しいですよね、
うんうん、
でまあね、インゲン豆、
うん、
であと、まあ、もう今出始めたんですけどそら豆、
あ、これも美味しい、
美味しいですよね、
うん、
あとね、キヌサヤ、
あ、はい、なるほど、
あんまりメインにはならないですけどね。
そうですね、はい、うん、
であとは、まあ、グリーンピース、
お、
はい、ね、エンドウ豆ですね、
はいはいはいはい、
グリーンピースご飯とかね、
うん、
豆ご飯とかあるじゃないですか、
はい、
はい、でまたもうちょっと先なんですけど枝豆とかですね、
あ、はい、あるある、
はい、つまりね、うん、もう豆シーズン到来なわけですよ。
なるほど、
はい、
うん、
あ、私はね、まあ、どんな豆も大好きなんですよ。
なるほど、などんな豆も大好き、はい、
もう全ての豆が大好きなわけですよ、う
ん、はい、
はい、
うん、なんか目がキラキラしてきましたけど、はい、どの領域に突入するのかなと思いました
、はいはい、で、まあ、日本人があんまりね、はい、食べない豆も大好きで、
うん、
ひよこ豆とかって聞いたことありますか。
あ、うん、食べたことあります。食べます。
でガルバンゾ豆とか言われるんですけど、
は
い、あとレンズ豆とか、
あ、レンズ豆ね、はい、はい、
あと、まあ、これもあんまり外国人がよく食べるんですけど、
うん、
インゲン豆の中身だけ食べるやつですね。さやじゃなくてこうものすごく大きいんですよ。
へ、
親指の先っぽくらいあったりするような、
ほうほうほう、
そういうのも好きで、
はい
はい、まあね、日本人があんまり食べないような豆も世界ではねよく食べられてるわけなんですね、
うん、あ、そうですか、
はい、で、ね、このナイアラジオでも紹介した中南米の国々では、
うん、
の、まあ、先ほど言ったインゲン豆の中身だけ、
うん、はい、
を食べる文化がありますし、
はい、
であと私が暮らしたですね、うん、エジプト、ヌビア族の人たち、
うん、ヌビア族ですね、
はい、ヌビア民族の人たちは、はい、もう毎日豆を食べるんですよ。
毎日、
はい、はい、もう本当に毎日毎食食べるんです
よ。へえ、それはパターンが決まってるとか、バラエティに飛んでるとか、どういった具合ですかね。
もう本当バラエティに飛んでるんですよ。
ああ、そうなんですね、はい、でじゃあ飽きないですね。
そうですね、 なんですけど、
うん、
まあ手を変え品を変えて出てくるっていうよりは、まあ、いろんな食べ方があるけど、うん、豆の煮込みは毎日出てくるんですね。
味噌汁みたいな感じですか。
あ、でも結構近いかもしれません、
日本人のね、
はい、でなんかもうこれ準主食なんじゃないかなっていうくらい出ましたもんね。
へえ、はい、そうですか、
はい、
ちょっと食べてみたい気もしますね。
あの美味しいですよ。
うん、
はい、うん、毎日食べても飽きない、
うん、
たまに飽きるけどさすがに3食出てくるんでね、ちょっと飽きることはありますけど。
あ、3食か、
はい、
なるほど。
なんかね、うん、まあ、毎日食べてたのは、
うん、
インゲン豆の、まあ、さっき言ったみたいな中身みたいな、なんかそういった豆を、
うん、
まあ、トマトで煮てるやつですね。
あ、美味しそう。
そうなんですよ、
うん
うん、で結構それ美味しくて、でトマトでしっかり煮込んでるんで、うん、まあ、柔らかく煮込んでるんですね、
うん、
で、
うん、
現地の主食は薄いパンなんですよね、うん、はい、アエーシって現地では呼んでるんですけど、
ほうほうほう、
そのアエーシでその豆をこうすくって食べるわけですね。
はいはいはい、
はい、
うん、
だからまあ日本人でいうご飯と味噌汁みたいな、
あ、そうです
な感じですかね、
うんうん、豆以外に何か入ってるんですか。
豆以外になんかちょっと小さい肉みたいなのが入ってたような気がします、
う
ん、
ほうほうほうほう、
だしみたいな感じになってるんですかね。
ですよね、だしが取れないとちょっとね、
はい、
うん、
でまあもちろんスパイスもちょっと入ってますね。
あ、なるほど、
はい、
うーん、
でこれがもう本当に毎日出てくるんで、
ああ、はい、そうなんだ、じゃあ本当に日本人でいうところの味噌汁ですね。
はい、
はい、
ただ違うところは、うん、なんかまとめて たくさん作るんですよ。
ああ、
で温め直しながら食べるんですよ。
ああ、はい、なるほど、
はい、でなくなったらまた同じの作るんですよ。
また
そうです、本当に毎日なんですよ。
そうですか、味噌汁だな
みたいな感じですね。
うん、
はい、まあ、その豆以外、豆料理でそれ以外はどういうのがあったのっていうと、
はい、
これがですねなかなか日本ではないんですけど、
はい、
豆をですね潰して団子状にして、
はい、
で油で揚げたやつ、
ほう、は
い、
ほう、
豆のコロッケみたいな感じですね。
へえ、
はい、これ現地ではターメイヤっていうんですね。
ターメイヤ、
はい、ターメイヤって言って、うん、で、まあ、まあ近くお隣じゃないか、近くの国イスラエルではファラーフェルって言ったりするんですけど、
うん、
この豆コロッケみたいなのはもうこれ単体でも美味しいですし、まあ、パンに挟んで食べ
る。豆コロッケっていうからには、はい、パン粉がついてるんですか。
あの素揚げみたいな感じですかね。
素揚げ、
はい、なので衣がついてるっていう感じじゃなくて、なんかもう何でしょう、中身がもう見えてる状態。
うーん、
はい、うん、でもこれね、もうホクホクして美味しいんですよ。
あ、そうなんだ、
はい、でこれ家庭でもよく食べますし、であとあのサンドイッチでね、
はい、
屋台とかで売ってるんですね。
屋台、
屋台、うん、屋台っていうか、なんかもう道端で買えるような、うんうんうん、はい、ああいう感じで売ってるんです、
う
んうんうん、もう割と定番で美味しいんですね。
うーん、は
い、だからまあサンドイッチのね、まあ結構道端でよく売ってるんですけど、
うん、
の中の割と定番ですね、
うん、おうほうほうほう、
はい、
なるほど、うん、豆好きですね。
かなり豆ほんと好きなんですよ、もうエジプト人、うん、豆が大好き。
へ
え、はい、で、うん、まあね、まあ、このサンドイッチ私すごく好きだったんですけど、あの、ある時ね、うん、その現地のに住んでた時にその現地の友達が、うんうん、まあ、サンドイッチ買ってくるよって言うんで、はいはいはい、で具は何がいいってこう聞いてくれたんですね。
ほう、
うん、で、うん、まあ何でもいいなと思って、まあ何でもいいお任せするって、
うんうん、
でいつもターメイヤを買ってきてるから、うん、まあ、さっきの豆のコロッケのサンドイッチ買ってきてるんで、まあ多分それだろうなと思って、うん、お任せでって言ったんですよね、
うん、
そしたらね、その友達が買ってきたのがね、うん、米のサンドイッチだったんですよ。
で、米のサンドイッチ、
はい、はい、
パン、パンの中に、
そうです、米が挟んであるんですよ。
おで待って、米が挟んでる、その形状がわからないですけど、まさか生米じゃないですよね。
そうなんじゃないですか、もうれっきとしたな、ほかほかでね、まあ、
ご飯が挟んであるってこと、
はい、ご飯が挟んであるんですよ。
あ、サンドイッチの中にご飯が挟んである、はい、
そうなんです。
微妙ですね。
ですよね、もう日本人としてはあんまりね、
食べたくない組み合わせ、
あんまり食べない組み合わせなんですけど、ニコニコ側で買ってきてね、
うん、
ね、何これって言ったら、はい、米って言って、日本人米が好きだったよなって言って買ってきたわけですね。いやいやいや、米好きだけどさって感じですよ。
ちょっと食べたくない組み合わせですよね。
で、
うんうん、
一応説明してね、
はい、
あ、日本人米好きだし毎食食うけど、これはね、うん、食わないんだよって言って、うんうん、サンドイッチの具でね米食わないし、うん、なんでしょう、パンと組み合わせることないよって言って、
うんうんうんうん、
さすがの私もね少し怒り気味で説明しました、ね。
怒ったんですね。
でその人 のターメイヤのサンドイッチと変えてもらいました。
あ、彼は食べれたんですか。
まあ、そうですね、現地のエジプト人にとっては普通みたいです。
あ、ところ変わればちょっと、
ところ変われば
ね、なんか食べ方も変わるんですね。
あ、米とパン、
いや、だからサンドイッチの具として米を食べるっていうのは外国人ではありかもしれないけど、日本人は無理ですね。
無理ですよね。
無理だわ。
でもナミさんあれですよね、
はい、
あのお好み焼きをおかずにご飯を食べる地域出身じゃないですか。
忘れていました。はい、食べます。
あれ、ナミさん普通ですか。
あ、普通ですよ。あ、
そうなんですね。
あ、でもあのマスターのところの奥さんは普通だと思いますけど。
いや、それがね、あの、妻はしないって言ってました。
妻はしない、
はい、
なんか私だけ変じゃないですか。
いや、みんな大阪人がみんなそれ食べてるってわけじゃないですもんね。
まあね、私します。
あ、そうなんですね。
します。
あ、じゃあ、あの噂は本当だったんですね。
おかずとして食べます。
おかずとしてご飯、はい、お好み焼きを口の中に入れて、そしてすかさずご飯を入れるなんてことができちゃうんですか。
いや、別にしますね。
そうなんですね。へえ、さすが、さすが大阪ですね。
いや、はい、だからなんていうんですかね、粉物って言われるものがありますよね、
はい、
それは基本的におかずにできます。
エジプト行けるじゃないですか、
うん、まあね、いけますね。
ご飯の米のサンドイッチもしかしたらいけるかもしれません。
でもそれはもう、あの、遠慮しておきます。遠慮しても、せっかくですので。
そうですか、はい、なんかナミさんにとってなんか米のサンドイッチのハードル、まあ、限りなく低いんじゃないかなとか思ったんですけど。そういうわけではないですか。
それはもう具としてはちょっと食べれません
ですね、
はい、はい、申し訳ございません。
もうね、まあ、そんな感じでね、まあ、私はその豆のサンドイッチの方を選んだわけなんですけど、
う
ん、
なるほど、
豆のターメイヤをね、
うんうん、
で、まあね、あの、それだけじゃなくて、うん、現地のエジプトではですね、もう本当にいろんなね、うん、あの、豆料理があったんですよ。
ああ、でも美味しそう。私豆好きです、
はい、あ、ですよね、うん、そしたらね、エジプトいいかもしれませんよ、うん、エジプトとか中南米いいかもしれません。い
い、ね、あ、もうなんか多分ね、あっちの人と間違えられるかもしれない、私の顔。
こんな感じだったかなとは思いますけど、まあ、でもね、あの、なんか自分にしっくりくる文化の国ってのはあるんですよね。
ありますよね、はい、
うん、でもしかしたらね、ナミさん中東を、ね、渡り歩いてたらしっくりくる文化の国にもしかして巡り合ったりとかして、
うん、あると思います。うんう
ん、なんかね、この国好きだなってあります。
うん、なんかこうあるじゃないですか、日本人でも、うん、そのアラブ系の顔の人と、うん、
はい、
なんか なんていうんですかね、はい、まあ、ちょっとほぼ大陸系の顔の人と、はい、
ありますね、
はい、間違いなく私アラブ系だ。マスターもアラブ系ですよね。
あ、私ね、はい、
野口さんが多分大陸系の顔です
よ、ね、あ、なんか分類的にそんな感じしますね。
分類的に、
はい、野口さん ね、うん、ね、番組サイトの昔の方にもしかしたら写真が載ってるかもしれないんで皆さんね、ちょっと気になったら、はい、野口さん見てみてください。
はい、
ね、うん、私ね、うん、中東の方で、うん、間違えられたのはね、一回トルクメニスタン人に間違えられたことがあります。トルクメニスタン人っていうのがこう自分の中でどんな人か分からなかったんですけど、タクシー乗ってからね、
うん、
トルクメニスタンって言って、ん、何って言って、うん、トルクメニスタン人ですかみたいな感じで、うん、そんな間違えられ方あるんだみたいなね。
なるほど、うん、もうでも中国もこうなんて言うんですかね、世界地図で言うと左側の方に行ってしまうと、うん、もうなんかこうね、そうそうそう、分からないですよね、はい、もう、はい、もう左側だって。
そうそうそう、まあ、要は西の方ってことですね。
西の方です、そうです。
そうですよね。うん、こうね、一般的にこう我々日本に住む人が想像するアジア人っていう顔と、うん、まあ、アジア広いですもんね。
うん、違いますよね、うん、もうね。
そう、見た目じゃなかなか分からないっていうパターン、うん、結構あるかもしれないですね。
うん、そうですね。
ね、でね、うんうん、もうこのエジプトなんですけど、
はい、
もう豆料理でね、もうこれもうエジプトに行った人はもう全員食べるんじゃないかなっていうのが、
はい、
コシャリっていう料理があるんですよ。
コシャリ、
はい、これはですね、
銀シャリじゃなくて、
あ、コシャリ、はい、銀シャリほどじゃない、小さいっていう意味じゃないんですけ ど、
はい、
コシャリっていうのは、これもご飯と豆の組み合わせなんですよ。
ほう、
はい、
ほう、
でこれはね、見た目がこんな感じなんです。
あ、何でしょう、なんて言えばいいのかな、はい、
今ね写真見ていただいてるんですけど、はい、これね、なんか見た目じゃ何にもわからないですよね。
わからないですね。
これね、ご飯に、うん、まあ、豆が乗ってて、米にですね、豆が乗ってて、マカロニも一緒に乗ってて、うん、でフライドオニオンがかけてあって、でトマトソースがかけてあるっていう、もうねこれね、炭水化物爆弾みたいなんですよ。
本当ですね、
はい、米、マカロニ、豆みたいな。
ああ、はい、なるほど。
これエジプトのファーストフードの代表なんですね。
やっぱりその爆弾みたいなご飯じゃないですか、はい、これやっぱりこう、はい、環境、
うん、
環境はやっぱりあの辺は厳しいんじゃないですか、朝とか
夜
とか。そんなことはないんですか。
厳しいっていうか、もしかしたらこれは結構その安く食べられるファーストフードの代表みたいな感じなんで、
う
ん、
そういうことですか、
はい、だからもう何でしょう、まあ、結構現地の若者とか特にそうなんですけど、
うん、
もう手っ取り早くお腹いっぱいになりたいときにいいんでしょうね。
あ、すぐエネルギー出そうですよね。
まあ、まあ、私がね行った当時は、まあ、19とか20歳とか1回目に行った時そうだったんですけど、
うんうんうん、
その時はこれ好きでしたもんね。
はい、
でも年配の旅行者には不評でしたね。
もうそれはちょっとね、消化悪そうですよね。
まあ、なんか分からんでもないかなって感じですね、
う
んうんうん、どうして旅行に行ってなんか炭水化物爆弾なんだろうっていうのは、まあ、なんか分かります、
うんうん、
若者にとってはすごいね、
ね、
なんかもうお腹いっぱいになって美味しいみたいな感じなんですけど。
安いんですかこれ。
安いです、めちゃめちゃ安いです。何十円かで食べられます、
そうなんですか。
そうなんですよ、
庶民の味方です、
ね、そうなんですよ、うん、はあ、でまあね、まあ、そんなこんなでね、うん、まあ、私の暮らしたエジプトではもう本当に豆がいっぱい登場するわけですよ、はい、はい、
うん、
でまあそんな話をしてたらなんか現地の人からもね、
うん、
まあ、友達から、うん、日本人ももっと豆を食べればいいのに美味しいぞみたいな感じでねおすすめされたことがありますよ。まあ確かにそうだなみたいな感じで思いましたね。
なるほどね。
はい、まあさすがにこんな毎日食わんでもとは思いましたけどね。
ちょっと過酷ですよね。
そうですね、
なんか罰ゲームみたいになっちゃいますね。後半
また豆かな、
うん、
まあね、まあそんなね豆の世界なんですけど、うん、
はい、
はい、まあ、番組後半ではですね、まあ、今ね、旬の豆のお話、ご紹介していきたいと思います。
はい、
農家バーナヤのナヤラジオ。はい、というわけで、はい、お送りしていますナヤラジオ、今日のテーマ、はい、豆ですね。
豆、
はい、豆ということで、まあ、いろんな、ね、豆についてお話してるんですけど、うん、
はいはい、
ナミさんは豆の中で何の豆が一番好きですか。
最近はねスナックエンドウ攻めですね。
あ、なるほどね、はい、
大好きです。
スナックエンドウ、別名スナップエンドウが好きですか。
はい、あ、そうですね、
はいはい、なんでですか。
理由ですか。
はい、理由は
あれはね、はい、マヨネーズとか、はい、マヨネーズでもなんかメンタコ入りのマヨネーズで、
はい、
食べるとねもう超 美味しい。
美味しいですよね、
うん、激うまっていうやつですね。
そう、甘みがあってね、はい、美味しいですもんね。
やめられないです。
ですよね、はい、スナックエンドウ、別名スナップエンドウはね、うん、甘みありますもんね、うん、
ちょっと待ってください、はい、なんでその呼び方をわざわざするんでしょうか。
はい、あ、聞いてくれましたか。
はい、
はい、このねスナックエンドウ、うん、別名スナップエンドウはですね、
はいはい、
これ結構こうどっちで呼べばいいのみたいによく聞かれるんですよ。
お、はい、そうですね。
どっちが正しいのか元祖なのかって聞いたことあります、
うんうん、ありません。
ですよね、
はい
はい、まあね、こういう言い方をしたらもしかしたらナミさん気になるかなと思ってね、
はい、あの先に言っていいですか、
はい、
スナップエンドってこうスナップを効かせてこう豆を刈るかそういう感じじゃないんです。
おらおら豆、おら豆、おらっていう感じでこうおらおらって刈る、ね、スナップ、
それは違う。
あ、確かにそういうのもスナップって言いますよね、
うん、あ、それは違うんですね、
はい、バレエの時、あ、うん、あのスナップエンドのスナップ SNAP っていうのは、うん、なんかもともとパチンと割れるって意味なんですよ。
あ、そうなんですか、はい、うん、ちょっとひねりすぎました。はい、
はい、なんかまあね、そのスナップってもなんか似てるのかどうかわからないですけど、
はいはいはい、
でこれがですね、うん、あのまあ、スナップっていう方が先で最初なんですね、
は
い、
うんうんうん、
なのでまあ、あのどっちが正しいかって言ったら元祖はスナップの方ですね。
うーん、
スナップ、
あ、元祖がスナップなんですね、
はい、
うんうんうん、
でこれスナップエンドウってもともとアメリカだったんですけど、
はい
はい、そのアメリカでこうスナップ、うん、パチンと割れるスナップって、
うん、
って呼ばれてたんです、
はい、
じゃあ、
うん、
まあ、なんでスナックエンドウって名前が始まったかというと、うん、スナックエンドウは日本に入ってきた時ですね。
お、
はい、日本に最初に入ってきたのが1970年代なんですよ、
うん、
はい、で70年代で、
うん、
滝井種苗っていう、まあ、滝井の種ってあるじゃないですか。
知らないです。
あ、そうか、あの、はい、種屋さんでこう有名なところがあるんですね。
へ、はい、
でそこが、まあ、日本で始めたんですけど、うん、まあ、当時商品名だと思うんですけど、
はい、
スナックエンドウってこう名付けたんですね。
うーん、
はい、でこれはスナック感覚で食べられるので、
あ、そのままなんですね、
はい、ネーミングとして、
うん、
はい、
うん、
であとはですね、まあ、当時あのスナックってあの飲食店の方のスナック、
うんうん、
あれがなんか流行ってて、
うん、
はい、なんかあれがなんか新しくておしゃれなイメージだったんですね。
なるほど、
はい、まあ、今はねまたちょっとイメージ変わってきてるかもしれないんですけど、
そうですね、
はい、まあ、スナックといえばなんかこう若者が集まるおしゃれなところっていう、
あ、そうだったんですね、もともとはね、
はい、っていうところでなんかおしゃれなイメージでスナックエンドウってつけたんです、
うん、はい、
でそしたらまあそっちのスナックエンドウの方が定着したんですね。
なるほど、
はい、
うーん、
でまあ呼び方どっちでもいいと思うんですけど、
うん、
はい、まあ、一応農林水産省がスナップの方が正式だからねみたいな感じで言ったことがあるんですね、はい、
聞いたことないですね、
はい、うん、まあ、なんか、まあ、そんな一生懸命大々的には言わなかったかもしれないんですけど、
うん、
はい、っていうのでこう言ったんで、うん、まあ、そっちがまあ元祖っていうことなんでしょうけど、
うん、
まあ、うん、まあ、私はどっちが正式とかあんまり思ってないですけどね。
まあそうですね、
はい、
普通の人はまあ通じればっていうところじゃないですか。
そうですね、はい、
うん、
まあ、初めて呼ばれた、ね、スナップエンドウもまあ、ね、元祖なんでいいですけど、
うん、
ね、あのスナックエンドウという名前のおかげで、うん、滝井さんの、ね、うんうん、ネーミングセンスのおかげでこう日本人に浸透したっていう意味では どっちも大切な名前ですよね。
なるほどね、あ、まあ、今が旬 その、ね、
はい、
お豆さんなんですけれども、はい、ここナヤ、ナヤラジオじゃなくてごめんなさい、はい、ナヤバーは、
はい、
あ、バーナヤは、
はい、農家バーナヤ、はい、
うん、あの豆メニューってあるんですか。
あ、うん、当店の豆メニュー、あ、うん、スナックエンドウ使ってますよ。
あ、使ってるんですね、
はいはい、うんうん、今旬、ちょうど旬なので、うん、まあ、これスナックエンドウの季節とかでまた変わってくるんですけど、
うん、
あのおつまみでチーズ焼きとかで出してます。
チーズ焼き、
はい、
ほうほうほう、
スキレット鍋で、
うん、
旬の野菜ってチーズ焼きにしたら結構何でも美味しいんですよ。
あ、女子は好きですね、
はい、なので、
うん、
まあ、これ結構出ますね。まあね、あの、
うん、
その時の、まあ、美味しい野菜で買えるんでずっとあるわけじゃないですけどね。で、
うん、
まあ、あと、まあ、その他といえば、
はい、
あ、あとあれですね、うん、あの、まあ、ちょっとこれさっきの中南米とかとも似てるんですけど、はいはいはい、チリコンカン、
いや、はい、なかなか本格的じゃないですか。
あ、
私好きです、はい、チリコンカン、
ね、うん、美味しいですよね。
美味しいです、はい、
あれなんかメキシカンのおつまみなんで、
うん、
まあね、ここでも出してるんですよ。であとはね、
うん、
黒豆酒ですね。
黒豆酒、
はい、
お、
黒豆酒って、まあ、あの当店ね、あの果実酒がすごくいっぱいあるんですけど、
味するんですか。
これ黒豆のね、あの和菓子みたいな味がものすごいしますね。
黒豆の和菓子の味がよくわかんないんですけどへー、はい、
でこれは
黒豆麦茶まではちょっと
あれはあんまり甘くないですよね
、
こう豆の感じがものすごいするので、これ結構おすすめなんですよ。
あ、そうですか、
はい、で、そうですね、これは結構人気ですね。まあ、ノーカバーな女性のお客様が多いんですよ、7割くらい女性なんじゃないかなって感じなんですけど、黒豆酒は女性に人気ですね。牛乳割りがおすすめです。
牛乳割りか、
結構ね、うちの果実酒70種類以上あるので、いろんな飲み方がおすすめとか好みとかで、もう本当種類が多いんで、なので、飲み方もいろいろなんですよね。でも牛乳割りで飲むと結構デザートみたいな感じで飲めるものが多いんで、だから何でしょう、当店にやってくる方は二次会とかでやってきたりとか、あとは、そうですね、仕事帰りにちょっと寄るとか、そういうパターン多いんですけど、それで、ちょっとデザート感覚で飲んだり、あと締めの一杯に飲んだりとか、で黒豆酒は結構出ます。
じゃあちょっと甘いっていう風にイメージしたんですか。
そうですね、デザート系っていう感じですね。
デザート系、それはいいですね。
結構牛乳割りだとデザート系になるものは多いです。いちごとか。
あ、そうですね、
こんな感じですね。
結構あれですね、幅広いですね。
そうですね、
メニューとしては、
で今日からスタートするのもありますよ。
あ、何でしょう。
はい、小豆です。
あ、ズッキ、
黒豆が美味しかったんで小豆も美味しいんじゃないかなと思って。
味見されたんでしょ。
はい、そうですね。
小豆の味、
はい、ちょっと前に味見したら美味しかったんで、小豆酒、
お汁粉みたいな味、
はい、
ぜんざいみたいな
になってると思います。
わお、
はい、
わお、
なってると思います。はい、
ちょっと、後で舐めてみたいな。
はい、もう今日からスタートです。
はい、
はい、チェックしてみてください、
はい、
というわけですね、はい、そろそろお別れのお時間になってきました、
はい、
今日のテーマはですね、豆をテーマに、はい、今日いろんな豆のお話しましたよね。
そうですね、
はい、ちょっぴりね、ワールドナイラジオっぽくもなりましたけど、
確かに、
最後は和菓子で締めて、
はい、
日本に帰ってきました、
はい、
というわけでね、
はい、
皆さんいかがでしたでしょうか。来週のテーマはですね、88夜が近いねということで、お茶をテーマにお話したいと思います。はい、今日も最後までお付き合いいただきありがとうございました。
ありがとうございました。
ご案内はノーカバーアナヤの淵上慶樹と
メンタルコーチの梅野奈美でした。
この後は人気アイドルグループミルクセーキによりますミルクセーキ大作戦でお楽しみください。それではまた来週この時間にお耳にかかりましょう。バイバ
ーイ。Thank you.